日本語
雑談。
こんにちは。
ごきげんよう。
ですね、珍しく今週はいろんなことがあって忙しくも楽しい日々を過ごしておりました。
そうだね、出かけたもんね。
出かけたね、久々に。遠くまで、遠く
いや、普段の出かけ方がさ、半径3キロぐらい。
そうだね、
3は言い過ぎか、5くらいだもんね。
うん、
車でもね。
そうだね、30キロぐらい移動したね。
そうだね。うん、
はい。で、なぜ出かけたかというと、
はい、
引っ越し先が決まりました。
イエーイ、
イエーイってことでね、めっちゃワクワクしてます。超ワクワクしてます。
引っ越し楽しいよね。
楽しいよね。
新しい場所に住むっていうのは、
うん、
いい刺激だよ。
そう、まあ、引っ越し自体は3月なんだけど、家を見てきて、
うん、
すごいいいところなんだよね。
うん、
自然がありつつ街にも近く。
そうだね、
うん、静かだけど可愛いお店もいっぱいあって。
そう、ちょっといいとこだよね、うん、ちょっといいとこだよね。
ちょっといいとこそう、楽しみだね。
ね、そうです、そうです。うん、今はねとても寒いけどね、
うん、
夏になったらきっといいとこだよ、
あそこ。うん、そう、引っ越せるかって心配してたんだけどね、無事に引っ越せることになってよかったね。
そうですね、はい、
そう、日本は基本的に賃貸が2年契約なんですよ。
う
ん、2年契約だから、その途中で出るってなったら1ヶ月分の家賃を払って出なきゃいけないんだけど。
あ、そうなの。1ヶ月分でいいんだ。
確かそうだと思う。
残り全部とかじゃないんだ。
さすがにそこまでじゃないはず。
うん、
うん、そう、携帯とかも2年契約。
あれやめてほしいよね。
途中解約する場合は1ヶ月分の料金、
うん、
プラスなんか解約手数料みたいな。
そうそうそう、すごいお金かかるもんね。
うん、めんどくさいシステムがあり、
うん、
ちょっと家を借りるのを躊躇して行ったんですが、
はい、
あとね、なんか連帯保証人とかが契約の時に絶対必要で。
そうだ、連帯保証人
いない場合は保証会社を利用しなきゃいけなくて。
そうそうそう、
それもまたね。だってさ、今時連帯保証人を立てられない人いっぱいいるわけじゃん。
ねえ、
親が高齢とかさ、
うん、
なんだろう
親と絶縁状態
そうそうそう、
いや、そもそも親がいないとかさ、
うん、
ね、親、うん、
親と仲が悪いとかさ、
なんだっけ、三親等以内で、
うん、
そして仕事がある人でしょ。
そう
なのね、いないかもしれないよね。
ね、
うん、親族の関係があるっていうことを前提にしてるシステムだよね。
うん、まあだからうちらもね、
うん、
保証会社を利用したんだけどね、
はいはい、
それにもまた審査があってね。
そうだね、
日本はなんか結構正社員絶対主義みたいなとこもまだあるからさ
そうだね、
達也の仕事で審査が通るのかっていうのもちょっと不安だったんだけど、
大丈夫でしたね。
大丈夫でしたね。
よかった
よかったよかった。
そうそうそう、そうだね、正社員っていうだけでなんかブランドあるもんね。同じ給料、
ね、信用があるよね。そう、同じ給料でも
全然なんか社会的な、うん、そのステータスの違いがあるよ。
まだまだ自営業ね、個人事業主に対する風当たりが強いよね。
そうですね、
はい、
うん、家借りるとき外国から来た人なんて大変だよね。絶対連帯保証人いないもんね。
うん、しかも外国人が日本で家借りる場合はもっと制限が多くてさ、
うん、
そもそもなんだろう、借りられない家も結構あるんだろうし。
あ、そうなの。
うん、多分ね、わかんないけど。でもそのお部屋検索サイトみたいの見てたら、外国人歓迎みたいな書いてある部屋もある。
ああ、なるほど、ね、
そう、書いてないところは何なんだろうって思うじゃん。
いや、多分あれでしょ、あの家借りるときに必要なことが、そのさ、その経済的な状況とか連帯保証人とかっていうこともあるけどさ、うん、あと大家さんが気に入るかどうかっていうのもあるじゃん。
そうね。
そのあれじゃない、あの外国人はコミュニケーション取れないので嫌ですみたいな大家さんがいるんじゃないの。
なあ、そうだよね。言
うん、
葉の壁ね。
そうそうそう、
うん。
日本人でも話通じねえするけどね。
そう、さらになんか不動産会社を仲介して契約するのが一般的なんだけど、仲介業者にその家賃1ヶ月分とかの仲介手数料も払わなきゃいけなくて、普通は。
そうだね。
俺もね、含
高
め
い
た
ね。
ら普通に引っ越し代だけで20万とかかかるからね。20万で収まればいい方なのか
そう
な。
だよ。だって、前のすごかったもんね。
あ、そうじゃなくて、家財道具を含めずに、初期
あ
費用と
あ、は
か、
いはいはい。
契
よ。
約に関するお金。
それだけでも結構あったよね。
うん、30とか行く家も全然あるんじゃないかな。
しかもこれ北海道札幌の話だからね。
そうですよ。家賃が安い、こんな僻地の話ですよ。東京は本当に家賃も高いしね。
うん。うん、ここも高いよ。
だって8万出してワンルームとかでしょ？
うん。大変です
す
ね。
めんすめん。
そこまで給料の差があるんでしょうかね。
ねえ。
どうなんでしょうね。
謎だね。
うん。地方都市に住んだ方が、なんかいろいろ豊かかもしれないよね。
うん。通勤しなくていいんだったらね、環境だけで選びたいよね。
そうだね。いや、そうなんだよね。そう考えたら、あれだよね。我々みたいな人たちは本当に田舎に住んだ方が良かったのかもしれないね。
まあでも車がないからね、また利便性ってい
そうう だ
点でね。
ね。それが問題だよう ね。
ん。
うん。
って感じでね、
そうです。
なかなか日本で家を借りるのはめんどくさいという話です。
そう。引っ越しもね、楽しいんだけど、好きなんだけど、めんどくさいんだよね、とにかく。
まあね、荷造りとかね。
いや、荷造りがまだいい。その契約とかが嫌だ。
そうだね。いろいろ書類書かないといけないしね。はい。でね、全然話は変わるんですけど、前に99回の放送の時に、プレゼントの話でも触れたんですけど、音読サービスをスタートしました。
始めました。
始
ちょ
め
っ
まし
と、
た。
もう気づいてくれた方がいるかわからないですけど、ウェ
そう
ブサイ
だ
ト
ね。
にちゃんと上の方にあるよね。
いつものトランスクリプトの方のサイトじゃなくて、Dig in Japan っていう方のサイトの、まあ、上の方と下の方にリンクがっていうかページがあって、内容としては、私たちに読んでほしい日本語の文章を依頼してくれたら、録音して音声データにしてお渡しします
は
っ
い、
ていうものです。
そうそ
そう、例えば日本で働くために面接を受ける、その原稿を書いたから、まあ、発音をより日本人っぽくしたいので、この原稿を読んでもらえませんかとか、あとはまあプレゼンがあるからその原稿を読んでもらえませんかとか、
そうだね。
あと何だろう、勉強のためにリスニング教材にしたいから教科書のこの文を読んでくださいとか。
そうそう。頑張って北海道なまりを消しますんで。
そうだね。
逆
そう、
にさ、北海道なまりで読んでくださいもありだよね。
ああ、そうだね。ちょっと関西弁とかは厳しいかもしれないけど、
無理無理。
標準語と北海道弁には対応します。
北海道弁って言ってもちょっと広いんだけどね。この辺りのなまり方ならできる。
そうだね。
特に君は上手ですね。
で、心配しないでほしいのは、こういうふうにグダグダな喋り方はしないの
そうだ
で、
ね。真面目にやるよ、ち
ち
ゃ
ゃ
ん
ん
と。
と
読むときね。
声のトーンとかスピードもできるだけ要望に応えるので、
そうだね。
で、ちなみに価格は1文字1円。文字数は私たちの方でカウントして見積もりを送るので、自分で数えなくても大丈夫なので、まずは気軽に問い合わせてほしいなと思います。
見積もりだけでもね。
見積もりはもちろん無料です。
はい。
詳細とリンクはトランスクリプトの方に貼っておきますので、見てください。
はい。
支払い方法が今のところペイパルのみなんですけど、今後要望があれば増やしていこうと思っているので、
はい。
何かあれば言ってください。
はい、
ちなみにあのサンプルの音源、短い文章もその詳細ページで公開しているので、
あのひどい文章
ひどくないよいろんな要素を組み合わせたんだよ面接に来た感じと物語風のを短い文に詰め込んだ
すごい情報量だよね
そう、ぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、なんかわかんないことあったらこのトランスクリプトのコメント欄にでもいいので何かご意見ください。
はい、お願いします。よろしくお願いします。
と、
は
い、いうことで、会話の内容はウェブサイトに載せますので、聞き取れなかったところや漢字を確認したいところなどありましたら活用してください。
はい、
インスタグラム、YouTube もフォローお願いします。
ではまた次回。
バイバイ。
バイバイ。